皆さんごきげんよう。ラフォーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサがアンヘリスタジオからお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラップオーシングスをお聞きの皆様、そして FM 那覇をお聞きの皆様、こんにちは。11月に入りました。今年もあと2ヶ月ですね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
もう毎年言うてますけれども、はい、本当に早いですよね。
もうあっという間に
あっという間ですね。もうあと2ヶ月ですもんね。
早いですね。
また11月になったらイルミネーションもね。
あ、そうですね、
始まるでしょうね。
もう 全国的にね。
そうでしょうね、はい。まあ、今年も緊急事態宣言もね、解除されてね、はい、まあ、沖縄今ちょっと大変なことになってますね。軽石が流れてきたりとか、ね、ちょっと、
ね、いろんなことが今年またありますけどね。あと2ヶ月頑張っていきたいと思いますけどね。
楽しくいきましょう。
はい
はい。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は立冬ですよ。もう立冬、冬ですよ。ね。本格的な冬の始まりです。冬が経つとか、冬いるとかっていう季語をね、使う時期になりましたけれども、本当に寒い時期はまだまだ先なんですけれども、日に日に寒くなっていきますよね。
はい。
はい、そういえばもう日中の風やね、やっぱりこう匂いとかね、土の匂いも変わってきました ね、
ね、
もう、はい、山の中とかこう住宅地の家々の、ね、庭もこう夏のにぎやかな色とかっていうのもちょっと、ね、緑から少しずつこう減ってきますよね、
はい、
茶色い感じになってくるんですよね。寂しいですね。さて、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項。11日までの期間は、椿初めて開くという時期ですね。この椿っていうのは、山に茶って書くんですけれども、この中ではね、サザンカのことを指すそうなんです。
あ、なるほど、
はい。はい。サザンカって知ってます？どんな、はい、花か。
花、
うん、椿みたいな花なんですけどね。
あ、なるほど。
サザンカって聞いたことあります？
あります、はい。
多分それね、サザンカサザンカって歌ったのかなと思うの。咲いた道って。知らない？
知ってます
ね、焚き火の歌 ね、
ね、
歌詞にも出てきますよね。これからね、冬の初めから厳しい2月の寒さのね、うん、ぐらいまでは花を咲かすそうなんですけども、椿は2月くらいから4月くらいまで花を咲かすそうですよね。いわば、まあ、夜勤と日勤みたいなもんでしょうかね。はい。サザンカさんと椿さん、2人はね、やっぱりそっくりなんですよ。色もデザインも似た服も持ってるっていうか、もうそっくりなんですね。でもちょっとね、実は全然違うんです。椿さんの方はしっかりとゴージャスなんですよ、
うん
うん、ゴージャスでしょ、なんかモダンで華やかな感じなんですけどね。人目を引いて、よくこう絵とか音楽のモデルとかになってますけどね、それに比べてサザンカさんは、サザンカの宿とかもあるんですよ、そういえばね、今もですけど。
かなりまた古い話やね。
目立たないタイプなんですね、少し小柄で、こう姫椿とか小椿とかって言われて、こう素朴な儚げなこう佇まいなんですよね。実は赤い同じ花を咲かすサザンカさんと椿さんね、もっと違うのはその散り際。椿さんはポトリと花ごと落ちるんですって、
うん、
なんかこう首が落ちるからね、うん、内首のよう縁起が悪いって言われてるんですよね、実はね。
うん、
だけどサザンカさんは1枚ずつハラハラっとこう落ちるんですって
、
ね、面白いでしょ、うん、はい。まあ、そんなこんなでね、今日は11月7日、
はい、
実は明日し明後日の9日に、うん、 福岡県大牟田市であるイベントがあります、
はい、
それは私が今回、携わらせていただきました命見つめてという映画なんですが、うん、その映画の、初披露の上映会が行われるんです、大牟田市で、
ね、完成披露
上映会が開かれます、
はい、
でそこでその映画だけではなくて、うん、音楽イベントもね開催されることになってるんですけれども、これの音楽イベントがですね今回すごく面白い企画をしたんです。でもうコント企画してね、もう舞台監督の渋谷さんとタグを組んで、
うん、
渋谷さんが台本を書いてくれて、で私の曲でやるんですけれども、音楽絵本ということでね、映像を映しながら物語を進めていくという、
はい
はい、音楽イベントと合わせてのイベントなんですけどね、うん、今日はちょっとその話を少ししてみたいなって思っております。はい、この後ラブフォーシングスは、蝶のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミスアップおすすめ楽曲、そして番組後半では命見つめてエンターテイメントプロジェクト in 福岡のお話をしたいと思います。素敵な30分をラブフォーオールシングス。蝶のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、今週と来週はですね、
はい、
まあ、蝶には少し、関係ないといえば、関係ない特集になるかもしれませんけども、目を守る、
あ、目、ね、はい、
生活習慣をですね、今週と来週お伝えしたいと思うんですけども、
はい、
やはりですね、目もですね、だんだんだんだんこう老化していくわけなんですね。
目悪くなったわ。
本当ね、目の、この老化というのもね、
はい、
生活習慣で防げますんでね。
あ、そうですか。
今週と来週は少しそのお話させていただいて、
はい、
まあ、腸も大切なんですけどね、はい、目も大切ですんで、
そうですね、
ぜひそのお話をしたいと思います。
はい、
目はですね、実はもう20歳過ぎますとね、この老化が実は始まるんですよ、年とともに。
そうなんですか。
まあ、ピントの調整とかね、はい、そういうのが低下したりね、色の識別もね、これ皆さんね、少しこう低下して気づかないことがあると思うんですけども、
はい、
今から申し上げますね、今週と来週ポイント3つずつね、
はい、
お話したいと思うんですけども、はい、まず今週ね、はい、お話しする、ポイントはですね、目の老化を防ぐための生活習慣第1点目はですね、
はい、
非常に皆さん簡単でございます。空を見上げてください。
あ、
これはですね、こう目を動かすことによってですね、うん、この目の若々しさも維持できるということで、
はい、
疲れたりね、集中力が消えたりした時など意識的にですね、遠くを見たりしたらいいんですよね、うん、はい、ですから、
う
ん、気分転換にね、うん、ぜひ庭やベランダに出てですね、空を見上げてね、
は
い、
目
を少し動かしていただきたいと思います。
なるほど。
これがまず1点目、はい、2点目はですね、うん、これ意識的に瞬きをしてほしいんです。
あ、なるほどね。
これはね、これもですね、うん、近くをこう本とかね、うん、最近いろいろとパソコン、
ね、
スマホをよく見られると思います、
うん、はい、
ですからこれはドライアイの原因になりますんでね、
はい、
意識的にこの瞬き、うん、これは上まぶたとね、下まぶたをねきちんとこう合わせる形でね、
なるほど、
十分とですね、この目を潤わせる涙で、はい、それがポイントですんで、
今やりました。
ぜひ意識的にまばたきをしてください、
はい、
それから3点目はですね、これどういうことかなと思うかもしれないんですけども、昼寝15分間、
あ、15分、
うん、これはですね、お昼になったらね、食事とかしたらちょっと眠気が出てくると思うんですけどね、はいはい、これランチの後にね、15分程度昼寝した方が、目と脳がですね、うん、休まってね、午後からのね、仕事をはかどります。
なるほど。
ですから、あまり長い間寝るのもどうかなと思うんですけど、
はい、
大体15分程度がいいと言われてますんでね、ぜひ、そういったことを生活習慣取り入れていただきまして、目の老化を防いでいただきたいと思います。
はい。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオールシングス。
ハタニウサギン、ハタニウサギン、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならほれ、お肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
はい、お送りしましたのは命見つめての映画のテーマ曲の夢歌という曲なんですが、これ初め違う題名、命見つめてのテーマということで収めてたんですが、この曲も11月9日演奏させていただくことになりましてね。でお話がこう月とトロッコというお話なんですよ。音楽絵本の、
はい
はい、で、それ音楽イベントの方ですね、うんうん、はい、でその台本に書いてあったお話がですね、
はい、
月がちょうどすごく昇ってる日にね、
うん、
こう男の子が、お父さんがいつも炭鉱で働いてるお父さんなんです、
うんうん、
そのお父さんがいつも乗ってるトロッコに乗せてあげるよと、
うん、
でその男の子を連れて地底探検に行くんですよ、
うん、
でそこにずっといろんなものがね、カナリアが出てきたりいろんなが出てくるんですね。なぜカナリアが出てくるか分かりますか？
いや、分からないです
実はね、炭鉱っていうのはこういつも死と隣り合わせのすごく厳しい働き場なんですけれども、そこでこうガスが発生したりするんですよ、
うん、
そうした時にカナリアが死んじゃうんですね、
うん、
中に連れていくと、うん、そしたら人間も逃げるという、うん、すごい本当かわいそうなカナリアたちなんですけれども、
うん、
そのカナリアたち聞いたことなかったですよね。私も昔そういう炭鉱なんかはカナリアがいてるよっていうのは聞いたことあったんですけどね、
うん、
まあ、そんな悲しい物語があるんですが、そこでカナリア の歌詞をつけてこの曲に渋谷さんが、はい、つけてくださったので、だからまあ、カナリアの夢歌という歌詞がついてる方はで、歌詞がない方は夢歌ということにつけさせていただきました、うん、はい、
ということはこの命見つめてというこの映画、
はい、
この、11月9日ですね、あさって
そうです、
完成披露上映会の、はいはい、今かけていただいた曲はですね、
テーマ曲ですね、
テーマ曲ですね、はい、
この曲と、まあまあいろんな曲あるんですけれども、私は音楽と今回ナビゲーターでこの映画には参加させていただいてるんですね、うん、はいはい、でまあ映画でいろんなこうインタビューをさせていただきまして、この映画の内容といいますのは高次脳機能障害という病気についての、
はいはい
はい、題材にしてるんですが、高次脳機能障害って言われてもちょっとみんなピンとこない病気なんですよね。私も知らなかったんですけれども、どういう病気かというと、
うん、
脳に障害を脳に衝撃を受けた時にですね、残る後遺症なんですが、交通事故とか現在でしたら、
はい、
それとかあと脳血栓とか、
うん、
そういうすごく身近にある病気なんですよね、
うんうんうんうん、
で私たちももしかしたら明日当事者になるかもしれないというそういう病気なんですけれども、この高次脳機能障害、実はですねその炭鉱のね、大牟田で大きな事故があったんです。1963年に
三池炭鉱、
はい、三池炭鉱の、はい、単純爆発事故があったんですけども、うん、その時の CO 中毒になられた方もすごく多かったんですね、
うんうんうん、
その方たちも高次脳機能障害を追ってるんです。要するにその CO 中毒っていうのイコール高次脳機能障害だったんですね、
はい、
でその当時はやっぱ分からなかったんですよ、うん、その工事の機能障害というのがね、うん、というかということはその CO2 のそういうあの酸素が欠乏したとか、うん、そういうことでもそういうあの障害というかのが残るんですね、
うん、
で、ということでその三池にもつながっていると、
はい、
というお話なんです。
なるほど、
はい、で、11月の9日に、はい、あの上映されることになったのも実は意味があって、うん、その単純爆発事故があったのが11月9日だったんですね。
あ、そうなんですか、
はい、それで、慰霊祭とかそういうのがあるんですよ、うんうん、だからまあその時に合わせて私たちもあのそういうゆかりのものを出し物をしてみようという、はい、ことで11月9日に演奏させてもらいます、はいはい、これね、はい、まあ、ほとんど全部私の曲なんですけれども、最後にね、うん、その荒木栄さんの荒木栄さんって分かるかな、労働歌をたくさん作った作曲家なんですけれども、うん、その荒木栄さんの、合唱団があるんですよ、大牟田に、
うんうん、
でその方たちも参加してくださって、私 の、 あの花のようにあるがままにという曲があるんですけれども、その曲も歌ってくれたりとかね、本当にいろんな出し物がたくさんあるイベントなんです。
なるほど、
はい、
ということはですね、はい、11月9日ね、沖縄の皆さんはちょっとあの、
そうですね、
九州ということであれなんですけど、はい、ラジオを聞きの皆様でですね、はい、ぜひあの、ね、九州の大牟田、うん、これあのもう一度ですね、せっかくですから案内していただきたいんですけども、はい、場所はどちらの方になりますか。
大牟田の文化会館ショーホールですね、
はい
はい、開演が、18時から会場は、17時からですね、はい、11月9日火曜日です。ぜひね、
福岡県のね、大牟田市の大牟田文化会館、はい、JR のですね、
はい、
大牟田駅から約5分ぐらいのところですね。
そうですね、そうですね、はい、歩いて、はい、参加費はね1000円なんです、
うんうん、
だからまあぜひ映画を見てね、この、音楽絵本
ね、私からも、はい、あの PR させていただきますね。第1部が、11月9日の6時18時から、
はい、そうです、
三池音楽絵本というのがミサップ第1部、第2部がですね、はい、今ご紹介ありましたように映画命見つめての上映、
そうです、
ね、
はい、
19時から20時30分約70分のです ね、
そうですね、
映画もこれ初めて全国で放映される、はい、ということでございます。
そうですね、はい、あのこの映画はね、あのまずこういうことが、あのこういう苦しんでいらっしゃる方がいるよというふうな、まだまだちょっと知られてない病気ですのでね、うん、まず知ってもらって、
はい、
それとあとあの、なんていうかな、こう社会を変えていくというか、やっぱりね、あの今回私いろんな方を取材させてもらって、あのやっぱり家族の方が一番苦しんでいらっしゃるんですよね。もう24時間私たちは会うのは一瞬ですけれども、ずっと24時間あのね、ずっと向き合って患者さんと向き合って生きてるわけですよね、はい、だからそういうあのどうしてもね、こう日本人の人、村社会っていうんかな、そういう意識があるのかな、なんかやっぱりこう排除してしまおうとする傾向があると思うんですよね、うん、あのまあ、障害者の方にしたって、まあ、ちょっとこう弱者の方にしたって、だからそういうのじゃなくて、もうどんな人でもこう受け入れれる広い心っていうか配慮っていうか、まあ、それは弱者に対しても、あの動物たちに対しても自然に対しても私は同じやって思うんですけれども、だからそういう人たちをこう除外するのではなくて、一緒に地域で受け入れようよと、うん、そういう失礼しました、そういうなんかね、運動が起こればいいなと思ってます。
はい、もう皆さんね、ぜひとも、あの明後日もね、
はい、そうなんですよ、
なりましたけども、11月の9日の火曜日ですね、はい、大牟田文化会館ショーホールで、
うん、はい、そうです、ぜひ聞きに、はい、来ていただけてね、あの映画も見に来ていただけたらなと思います。まあね、福岡からねちょっと1時間ぐらいかかるんですよね、あの大牟田って。でも今新幹線で30分ぐらいになったのかな、
九州新幹線の、はい、新大牟田駅ですかね。
よく通いましたわ、今回は大牟田までね、もう日だるかの時にもね、何度も何度も行った大牟田なんですけど、もう私のもう第二のふるさとみたいになってるんですよね、実はね、
はい、
はい、その大牟田でね、また私が携わった映画を上映できるということはとても幸せなことだなっていうふうに、
ね、
はい、
ミサップの初監督の空と土も、
そうですね、あれも
間もなくね、 上映されますね。
はい、もう準備しておりますのでね。はい、それは3月5日にはもう、命見つめてと、ジョイント上映は決まってますので、それもまたちょっと、11月9日のやつが終わったら、
はい、
段取りしようと思ってるんですけどね。もうなんか、後ろから追い立てられて
忙しい1年ですね今年は。
もう今年は本当忙しかったですね、はい、まあでもありがたいなと思って呼んでいただけるってことはね、うん、はい、そうしましたら岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と、地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便りリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。